今日は本当に今年最後の主の日の礼拝です。先週の日曜日をクリスマスで、そして先週の火曜日とそれから水曜日は賛美礼拝でした。本当に多くの方々がお集まりいただいて、また来ることのできない方も祈ってくださって、また準備の段階からですね、本当にたくさんの方々が心を込めて準備してくださり、本当に素晴らしい賛美礼拝を捧げることができました。心から感謝いたします。23日24日もですね、いずれも本当に大勢の方々がお見えになって、特に23日はですね、2階もいっぱいでしたし、ヨベルホールにスクリーンを用意して80の席を用意しましたけれども、そこもいっぱいになって、そして後ろで立って賛美礼拝に参加する方々がおられました。24日もここからあふれてヨベルホールに移られて礼拝を捧げている方々がおられました。2つの礼拝を足すとですね、本当に1500名ぐらいの方々が集まられました。それを2で割ると750になるんですけれども、改めてですね、本当に小座教会の私たちが証しするようにと、教会の礼拝にお招きするようにと、神様から任されている方々だなと思わされた次第です。私は今年のクリスマス、誰をどういう方をお誘いしようかいろいろ考えたんですね。去年は、息子の、スポーツクラブの子どもたち、それから、保護者の方たちをお招きしたいと思って、チケットをお渡ししました。で、今年もその方たちにお渡ししましたけども、今年はですね、どういう新しい方をお招きしようか思っていました。それで思いついたのがですね、今年から私朝早く起きて犬の散歩に出かけるんですね。そうすると犬を散歩させてますと、不思議とですね、全く知らない方とでもこうご挨拶するわけです。で、あ、そうだ、その人たちをお誘いしようと思ってですね、今年はいました。ところが私の用事もありますし、それから犬の用事もありますし、犬は何しろもう少しでも早く外に出て用を足したいわけですね。ですからなかなかそのチケットを持って出たりすることができないでですね、どんどんどんどんクリスマスに近くなってしまって、とうとうお渡しすることができなかったんですね。で、そのことがすごく心に残って、24日の賛美礼拝を迎えたんですけども、賛美礼拝が終わりまして、私が玄関のところで立って皆様とご挨拶しているときに、この人に渡したいと思う人が賛美礼拝に来ておられたんです。で、あちらから声をかけてくださってですね、私もびっくりしました。講談からは見えませんでしたので、本当に神様から素晴らしいプレゼントをいただけたなと思いました。昨日散歩でまたその方とお会いしてお話ししましたけど、今日はお会いできませんでしたけども、本当に礼拝に導かれたらいいなというふうに思っています。さて、今日はこうしたクリスマスの恵みの中で、今年最後の主の日の礼拝を捧げられる幸いを感謝いたします。最後の礼拝ですので、今年の主題聖句からですね、ご一緒に学んで1年を振り返っていきたいと思うんですけれども、今年の主題聖句は、先ほどお読みしました詩編の34編の9節の前半の御言葉です。味わい見よ主の恵み深さをという御言葉でした。で、この味わい見よ主の恵み深さを、この聖句ですけれども、今年を始めるにあたってですね、まず皆さんとご一緒に確認したことがあるんですね。それは信仰というのは主の恵み深さを味わうというところからスタートする、味わうというところから始まるということを今年の最初の礼拝でご一緒に確認したことであります。まあ、何度かガリラヤ型クリスチャンと司会型クリスチャンのお話をさせていただきました。ガリラヤ湖は本当に生き生きとできたのは、まず北から上から流れてくる恵みの水を、それこそ両手いっぱい広げて感謝して受け取ったからであります。ですから今年の主題聖句をもう一度見ますとですね、ここで詩編の記者は、味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え、主を恐れる人には何も欠けることがない、若獅子は獲物がなくて飢えても、主を求める人には良いものの欠けることがない、このように言いまして、主の恵み深さを味わうためにですね、 どうするか、まず主の身元に身を寄せる、主の身元に身を寄せる、恵みの源である主の身元にですね身を寄せるっていうことを進めているわけですね。でこれが私たちに与えられた今年の導きです。恵みをいただくために恵みの源である神様の身元に身を寄せるっていうところです。そこからスタートする。車もガソリンがなければ走れませんように、私たち自身もですね、何をするにもまず主なる神様から恵みのエネルギーをいただく必要があります。神様から受ける必要があるんですね。立ち働く前に主の御前に静まる必要があります。愛する前に主に愛されていることを確認する必要があります。私たちは聖書では土の器と言われていますけれども、器ですから、その土の器を恵みで満たしていただくことが大事なんです。先ほど新約聖書の方でお読みしました箇所ですけれども、イエス様に愛され天寿を全うしたヨハネはですね、口を開けば神様は愛ですと、神様は愛なんだと繰り返し繰り返し語っていたというふうに言われています。そういうふうにお年を年を取れたら幸いだなと思うんですけども、そのヨハネが言いました。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからですと。私たちが人を愛せるのは神がまず私たちを愛してくださったからなんだと、ヨハネは自分の経験としてですね語っているわけであります。ではこの1年皆さんこう振り返ってですね、今年1年主の身元に身を寄せることによっていただいた、あるいは味わい知らされた恵みって一体どういう恵みがあったでしょうか。先日あるクリスチャンの雑誌を読んでいましたら、こういう話が紹介されていました。学校の先生、お父さんが学校の先生で、お嬢さんが12歳になるお嬢さんですけれども、そのお母様ですから、この人からすると奥様ですね、突然の病に倒れてですね、手に召されてしまうわけです。ですからお父さんと娘さん2人で、その後お父さんは父親の役、母親の役をしながらですね、この娘さんを、育てていかなければいけなかったわけなんですけども、12歳ですから小学校6年生くらいだったと思います。で普段は学校の先生をしていましたので、仕事も大変忙しい中にありました。学校の仕事のために我が子にですね、十分に時間を取れずにいつも心を痛めていました。足りないなと、親として足りないなと感じながら過ごしていたわけであります。でそんな中でですね、このお父さんはクリスマスの休みがやってくるのを本当に楽しみにしていました。親子水入らずで久しぶりにゆっくりと時間が過ごせる、そうに思っていたからです。ですからこう指折り数えて、この休みを待っていたんですね。でところがですね、いざ休みが始まった最初の日に、娘さんは自分の部屋に入ったまま出てこないっていうんですね。かろうじて食事の時は顔を出してくれて一緒に食事をするんですけども、他の時間は部屋にこもりっきりになってしまったそうです。もう次の日も次の日も、それがクリスマスまで続きました。クリスマスの休みを本当に楽しみにしていたそのお父さんでしたけども、だんだんだんだんイライラしてきたそうです。腹立たしくなってきました。そしてとうとうですね、クリスマスの朝になってしまったんです。でアドベントの期間、その家の居間にはですねクリスマスツリーが飾られていましたけれども、その朝お父さんが起きてその居間に行ってみましたら、そのクリスマスツリーに、男性用のその手編みのですねこの靴下がかかってたそうですね。その子が、お父さんのためにそれこそ部屋にこもってですね一生懸命編んで作って、そして間に合わせてですねそのツリーにかけたんですね。で彼女は目をキラキラさせながらお父さんにこういうふうに言いました。クリスマスまでに完成させるのに本当に気が気じゃなかったわ、お父さんの靴下よ素敵でしょ、ってこういうふうに言ったんですって。そうしましたらお父さんはですね、涙を見せまいとこらえながらですね彼女をギュッとこう抱きしめて、で心の中でこういうふうに言ったそうです。お父さんは靴下よりもお前と一緒に時間を過ごしたかったんだ、お前と一緒に時間を過ごしたかったんだ。 まあ、親の心こしらずっていう言葉がありますけども、私たちもそのこのお話を読んでですね、私もちょうどクリスマスの時期にこのお話を読んでですね、ハッとさせられましたね。一生懸命神様のために私もあの靴下をこう編んでたのかもしれませんけれども、神様はお前と一緒に時を過ごしたいと言っておられるのではないかと思いました。本当にそうした神様の思いを知らずに、一生懸命神様のために何かすることに忙しく主の御前に過ごす時がいかに貧しかったか、そしてこのお父さんのようにですね、聖火を携えて主の前にやってきた私を抱いて涙を流されるのではないかと、あの そんなことを考えさせられました。先ほど私はこの1年間を振り返って、皆さんにとってこの1年主の身元に身を寄せることによって味わい知らされた恵みって一体何でしょうか、でそういうふうにお尋ねしたんですけれども、神様はちょうどこのお父さんのようにですね、私たちと一緒にいることを何よりも望んでおられるんだっていうことを、もう一度この一番最後のこの礼拝でですね、確認したいなと思わされたんです。今年の11月クリスマスに入る前にですね、存在の喜びという題でルカの福音書から学ばせていただきました。覚えておられるでしょうか。イエス様が宣教のために72人の弟子たちを派遣した。そして彼らがたくさんの成果を携えて、それこそあの編んだ靴下を持ってですね、でイエス様のところに戻ってきた。聖書を見ますと彼らは喜んで帰ってきたあります。目をキラキラさせながら帰ってきた。でなぜ喜んだかと言いますと、本当に素晴らしい働きができたということを喜んだわけですね。成果があったことを喜んだわけであります。ところがこれに対してイエス様は弟子たちにですね、ちょうどこのお父さんが心の中で言ったようなことをお語りになったわけですね。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見た。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。弟子たちは本当に宣教の成果を見て喜びました。そしてイエス様もですね、そのことを喜んでくださったと思います。しかし弟子たちは実はもっと別のことをイエス様はもっと喜んでおられるということに気づいてなかった。イエス様はその弟子たちに大切な、そのイエス様が喜ばれるその大切なことをここで教えてくださったわけであります。それは私たちの存在を喜んでくださっている。本当に私たちと一緒に時を過ごすことを神様は願っておられる。私は今年の歩みを振り返ってですね、あの私の存在を喜んでくださる恵みの神様がおられる、その方がおられるっていうことはいかに支えになっているか、支えになるのかっていうことを教えていただいたように思うんですね。何度も礼拝の中でお話しましたけども、聖書の中に感謝っていう言葉が出てきます。それから喜びっていう言葉も出てきます。いつも喜んでいなさい、すべてのことに感謝しなさいと聖書の中に勧められていますけども、この感謝と喜び、この2つの言葉はですね、もともと1つから出来上がってるんですね。でその元になる言葉は何かというと、カリスという、ギリシャ語でカリスと言いますが、恵みっていう言葉なんです。つまり私たちが神様からの恵みを知れば知るほど、恵みを数えれば数えるほどですね、その数えながら私たちの内側に変化が起こってくる。私たちの心の内側に感謝と喜びが湧いてくる。それが聖書の教えるクリスチャン生活の秘訣ですね。今年いろんなことがありました。いろんなことがある中で私たちはそうした出来事の犠牲者になってしまって、それにものすごく影響を受けてしまって心が萎えることがありました。そうした時に神様はですね、聖書が教える原則は、もう一度恵みを数えてみたらどうだろうか、恵みを数えてみたらどうだろうか、そのことを通して不思議とですね、私たちの心の中に喜びと、そして 感謝が起こってくる。私を取り巻く状況は変わってないんですけれども、私の心が変わりましたので、私たちは環境の犠牲者ではなくて、環境に働きかけるものに変えられていくわけですね。主イエス様は、私はあなたと共にいると語りかけてくださいました。で、そのように語りたもう神様と共に私たちは生きることが許されたこの1年間だったなと思うんですね。私たちは決して目に見える成果や業績を上げることによって、なんか自分が証明された、救われるのではありません。もちろんそのことによって周りの人々、職場の仲間、学校の友達、また周りの人々は私たちを称賛し、そして評価するでしょう。しかし、そうした評価や評判は相対的なもの、いつか必ずなくなっちゃいますね。消えてなくなります。なぜなら、私を最終的に評価するお方は神様だからであります。パウロはですね、コロサイの信徒に宛てた手紙の中で、実はその私たちを評価する基準すらも十字架にかけられて、もうなくなってしまったんだということを語っています。今日の説教のアウトラインに印刷していただきました、コロサイの2章の13節の後半から15節の御言葉です。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたとあります。ここでパウロが言わんとしているのは、そもそも日頃私たちを評価する、私たちを駆り立てる基準自体が十字架によって破棄された、もう十字架に釘付けにされてしまった、十字架にはそのような意味もあるんだということを教えています。今まで人の価値を測るさまざまな物差しや基準が破棄されて、今や主イエスこそが唯一の基準となったっていうんですね。ですから、この1年を振り返りますときに、私たちはこの世の価値基準において大した成果しか上げることができなかったかもしれない、いや、この世の価値基準に従えば大きな失敗をしでかしてしまったかもしれない、またこのような時代ですから実際に目に見える財産を失いつつあるかもしれません。しかし、そうした状況にあっても決してゼロにはならない。神様がいてくださる、神様がしっかりと温かで穏やかで、しかも力強い御手を持って私たちを支えていてくださる、本当のセーフティーネットがある。ですから、先ほどのパウロの言葉は続きですけれども、次のようにありました。だから、あなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも費用されてはなりません。これらはやがて来るものの影に過ぎず、実体はキリストにあります。実体はキリストなのです。他は移っていくけれども、実体はキリストなのです。最終的に私たちを評価されるお方、それはキリストであるっていうんです。旧約聖書の中にルツキっていうのが出てきますね。ルツキ、以前も礼拝の中で取り上げました。モアブの地で夫を失いました。そしてマロンとキリオンっていう2人の大切な息子たちも亡くしてしまうんですね。もうすべて財産を使い果たして、もうすっからかんになってですね、そしてベツレヘムに戻ってくるんです。イエス様がお生まれになるベツレヘムに戻ろうとしたんですね。で、ナオミは一人で戻ろうとしたんですけども、嫁のですねルツがナオミから離れないで一緒に行きたいっていうんで、もうしょうがないからこのルツを連れて、そしてこのベツレヘムに戻ったんですね。もう一文なしになってそこに戻っていくんですね。ところが、その時の様子を聖書はどういうふうに表しているかというと、こういうふうに書いてあるんですね。ナオミはこうしてモアブ生まれの嫁ルツを連れてモアブの野を去り帰ってきた。二人がベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であったってあるんです。私はこの聖書の言葉ってすごいなって思いました。ナオミの目にはもうすっからかん、何にも残されていない、これからどうしようかと思ってですね、このベツレヘムに戻るんですけども、その時の様子をですね、聖書の記者はちょうど彼らが ベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であったっていうんです。つまり神様が恵みを備えて待っている頃にナオミはルツと一緒にベツレヘムに戻ってきた。摂理の神様がそうやって備えていてくださった。あとは信仰の目を開いてですね、それを見つけるだけでありました。そうです、私たちの目には何も残されていないように見えるところに主は恵みを隠しておられる、恵みを備えておられる。私たちの主なる神様は恵みを備える摂理の神様だからですね。ですからもうすでにキリストにあってもうよしと認められる恵みに預かった私たちは、この世の価値基準に照らして成功であることも、あるいは失敗の経験も、また幸せあるいは不幸と思える出来事も、すべてこうした神様の見てから受け取って生きることが許されているということであります。まとめに入っていきたいと思いますけれども、今年は本当に1年間ですね、この順序を大切にしていきました。まず恵み、先行する恵みに焦点を当てて生活していきましょう。味わい見よ主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には、つまり主の身元に身を寄せる人には何も欠けることがない。あの勢いがあって強くて若さがある若獅子が、獲物がなくて飢えてもですね、若獅子も飢えるけれども、しかし主を求める人には良いものの欠けることがない。主の恵みを味わい知るために、主の身元に身を寄せる、主の身元に身を寄せる、そのことを今年の最後にですね、もう一度確認させていただきたいなというふうに思ったんですね。まあ、冒頭でガリラヤ型クリスチャンと司会型クリスチャンというお話をしました。ガリラヤ湖自体は神様の恵みを満たす、まあ、器ですね。聖書によれば私たちも器だと書かれています。土の器に過ぎないと言われています。器とは何かの入れ物であります。つまり神様の恵みに満ちるようにと、もともと作られた器が私たちです。恵みに満たされる必要があります。同時に私たちは器ですから、何かの目的のためにその器は作られています。ご飯を食べる目的、あるいは何かを料理する器であるかもしれません。一つ一つの器は目的が違います。私としてこの世にお作りくださった神様のご目的、そのご意志に沿って生かされ用いられていくときにですね、器である私は本当に幸いを経験します。また本当の意味で神様に用いられたことの喜びを経験します。器ですから神様の恵みが満たされることが必要ですし、また目的を持ってそのような形にこしらえられた器ですから、その神様の目的にかなって用いられることが幸いなんですね。今年はまず恵みを味わうところからスタートしました。そしてもう一度ですね、この恵みを数えて終わりにしたいと思うんです。まあ、今年の聖句は今年1年で終わってしまうというのではなしに、本当に私たちの日々の歩みをこれからも導いてくれる御言葉だと思いますけれども、ぜひこの順序、この味わいみを、主の恵み深さを、そして身元に身を寄せる、このことをですね、忘れずにこれからも今年いただいた恵みとして大切に大切にしていきたいと思います。この1年間本当に皆さんとご一緒に信仰の歩みができて、心から私は感謝しています。本当にいつも私たちのために祈り、職員また家族のために祈り、支えてくださったことを本当に感謝いたします。天国に向けての旅人であり、私たちは希留者ですけれども、新しい年もですね、この旅をご一緒に進めていきたいと願います。お祈りをいたします。